いや、まあ、それはもう慣れたかな。
慣れた？
さ
あ、
すがに。
もう慣れました。
さすがに4年やってるからね、独り言を。
い
言い方だけど。
やばい。
4年独り言続けてるから。
鬱にならない。
鬱になってんじゃない？もう、とっくに。
なってんの？
どうだろうね。
って言いながらもう俺勝手にレコードしとるんです。
レコードしてんの？
してもう20、30秒ぐらい経って
あ、結構経ってるじゃん。がっつり鬱の話してる。独り言の話入ってるじゃねえかよ。
アイスボーンで
後半、
すか？
アイスボ
もう全然できてないのよ。なんだっけ、さ、一
ーン。
番最初に出てくるさ、なんだ、
一番最初。
一番最初の、序盤の方で出てくる、毛深いやつおるやん。なんか
毛深いやつ。
角がさ、
バ
め
フ
ちゃ
ベ
くちゃ、
ロ？
あ、そうそうそうそうそう、
バフバロ？
バフバロ？バ
バ
フ
フ
バ
バロ。
ロ。バフバロの、なんだ、装備を一式作りまして、
ほうほうほ
で、なんか、ちょっと面白さ足りねえなと思って、
う。
なんか猿いるじゃん。なんか目がでかいさ。
目がでかい猿。
なんかメガネ猿みたいな。
メガネザル。
温泉の中になんかプカプカ。あ、
ああ、銀線ザル。
そうそうそうそうそうそう。
環境生物だ。
そうそうそう。それの頭装備にして、
イベントクエストであったやつね。
そうそうそうそう。それにして、そっから何もしてないっす。
嘘だろ、それもう。RPG だったらなんか、王様の城出たぐらいだぜ、それ。全然、なんもやってないじゃん。
大丈夫、スライム倒した。
いや、
俺の
ほんと
冒
そのレ
険
ベル
は。
だったって。マジかよ。アイスボーン、全然。びっくりしたわ。もうちょっと進んでると思ったら。
や、そんぐらいです。この後
マ
やり
ジ
ます
か。
か？じゃあ。
はは
やり ま
や
すか？
るか、アイスボ
私全然進んでない。情報にはね、
ーン。
なんていうの、新しいステージがあるらしいじゃないですか。なんていうの、レベルが、その土地のレベルは、
あるね。
なんていうのかよくわかんないんですけど。
一応全部クリアした後みたいなやつね、ストーリーを。
そうすると、なんか出てくるっていうやつがあるらしいんですけど、なんだろうね。垣間見えてない。
はは、いや、全然だって、まだ渡ったところでしょ。
新しい生物は2匹しか見てないです。
はは、サメと牛と。
なんなら俺ちょっと頑張ってて、やって、これ新しいやつなんだって思ってやってたら、それはなんか昔のイベントのウィッチャーだったらしく
はははは。
て。これアイ
ある
ス
ね、
ボーンじ
確か
ゃ、
にあ
おい、
る
こ
あ
れア
る。
イスボーンじゃねえっつって。
一生懸命やってウィッチャーだった人結構いるみたいだよ。
ウィッチャーっつって。なんか、あれ違うくね？これっつって。アイスボーン
なんかね、
これ。
キモいやつ出てきてね。
あれ？これそうなの？みたいな。全然違
そっ
うもん。
ち行ったか。
めっちゃ倒すの大変だった。
あれ強いでしょ、だっ
強
て。
いよ。
あれ、普通にアイスボーンのより強いかもしんないよ。
あ、そうなの？
強さが結構えぐいからね。
インフレしてんじゃん、強さ。
まあね、エンドコンテンツだったからね。ワールドの時の。
だから、なんか珍しいのいるっつって、なんか砂漠歩いてて、捕まえたらサボテンだ。
ははは。
初めて捕まえましたみた
FF とのコラボのやつ
いな。
ね。
全然やってない。だから今、ごっちゃになってる。
本当はベヒモスとかいたけど。
ああ、ちょっとベヒーモス合ってないわ。
多分ベヒモスの方が強いかもしれない
あ、そ
ね。
うそう。全く合ってない。アイスボーンさ、むずくない？俺一人でやって
多
た
分
ら、なんか、
ね、
めちゃくちゃなんていうのかな。すげえ時間かかったね、倒すの。
一応そのワールドで、ベヒーモスとかさ、その今のウィッチャーのやつとか、めちゃくちゃ強いんだよ。で、それをクリアしてる人たちでも、がやっと対等ぐらいの装備でみんないるから、結構やっぱワールドやり込んでていけるぐらいの感じだから、やり込んでないじゃん、多分。
マムちょっとやって終わったぐらいの人だから。
マムはや、あ、そうか、そうか。
マムはちょっとや
そう
りま
だ、
し
やったな、やった。
た。マムはやりました。 マムはや
って、ね、それだと全然辛いと思うね。
あの、マムやってさ、みんなが言ってる、なんで、ガラム、うん、ガラムなんとかっていう武器あるじゃん。なんか、ゴミ、そうそう、ゴミって言われて。
うん、あれが、ゴミのやついっぱいあるからね。
そう、あれの、ゴミの太刀が私の最強武器で。今、あれで使って頑張ってた。
ゴミが最強は悲しいね。
なんていうの、あの、俺杖系の、元いたところが強すぎて、ゴミ装備が、なんていうの、あの、課金アイテムで、あの、ゴミだって言われてたやつが最強装備になってる。
ああ、
状態。
いや、悲しいね。
今、その状態でございます。
でもさ、なんか、もらえなかった装備みたいな。
装備？あ、なんかもらった。もらったけど、
あ、でもそれはよりかは普通に持ってるやつの方が強いのか。
そう、なんかガラムが一番、ガラム、ガラムが一番、ガラムが、
悲しいな。
ガラム、何、タチ、タチが強いです。うん、
それは悲しいな。
あれが私の最強でございます。
しかも、そのガラムのやつ、本当に弱い方だからね、タチも。
あ、そうなの？
当たりのやつもあるけど、多分タチには。うんうんうんうん、多分よっぽど悪いやつだろうね。
あれだよ、切れ味はね、ちょっと白あるよ。ちょっと
ある。もうダメじゃん。
ちょっとある。
ダメじゃん、ちょっと白。
すぐ、あの、なんていうの、切れ味は悪くなっちゃうけど。
弾かれるでしょ、だって。
弾かれるけど、押し通す。
押し通
す。根性。スキル根性。
それは辛いなぁ。
っていう感じですよ、今、私はアイスボーンは。
なるほどね。全然もう、ボーンしてないじゃん。まだアイスだよ、全然。
アイス生まれている、それ。
生まれてない、生まれてない。
まだ、あの、ゆりかふじゃない、まだ、どんな世界なんだろうな、っていう。
外の世界を見ずに。
そうそうそうそう。今、それで終わってます。
悲しいな
話変わりまして。
お、
今、映画が熱いですが。
そうなの？
そう。まあ、ダークナイト？
ダークナイトって、あ、なんだっけ、あれ、
バットマンですね。そうそうそう。
ジョーカーの物語ってやつ？
そうそうそうそう。ホアキン・フェニックスの。
全然知らない。
え、見てない。
見てない、見てない。
ジョーカー。ジョーカーいいですよ。
え、なんかすごい面白いっていうかさ。
うんうん。
っていうのを聞くけど。
うん。いや、面白い。面白いっていうか、あれは、なんだろう。洗脳されます。ジョーカーが、
なんか、そう。らしいね。
見た瞬間に、あの、ジョーカーが増え、映画見終わった中にジョーカーが何人かいるかもし
れない。悪の心がこう。
そう。
俺も、みたいなね。
そうそう。ジョーカーはもともと、そういう、なんていうのかな。特性みたいな。あ、そうそう、あれ。ん？
だったよね。
正義？
いい人だったっけ？
ジョーカーですか？
あ、違う。
ジョーカーは悪い人ですよ。ヴィランだよ。ヴィランだよ。あの。
なんか、バットマンの1個だけ見たんだよ。映画。
うん。1個だけ？
1個だけ見たの。
話わかるそれ。
全然わかんない。この人は何なんだろうみたいなぐらいの感じだよ。
なるほど、ね。
バットマンに。
はいはいはいはい。
運動神経が強いタイプの人なのか、
ああ。
アイアンマンみたいななんかこう、装備してるマシンが強い人なのか、
ああ。
あの、なんか、スパイダーマンみたいにこう、コウモリに噛まれたとか、それでなんか、
コウモリじゃない、クモ、クモ。
人なのか、もう全然どれかわかんないままなんか変な銃ぶっ放したりしてるから、ただの時系団のおじさんなのかなとか。
時系団いろいろぐちゃぐちゃになって
あそこのなんかチームにいそうな感じがするじゃん。でもいないんでしょ、多分。
チームは、え、なんの
アベンジャーズ。
アベンジャーズ？バットマンは、あの、
違うよ。違うよね。だから、
あの、
それと混ざっちゃうから。
場所が違う。漫画の会社
が。会社が違う。
会社がそもそも違うから。
なるほどね。
あの、なんだろう。ワンダーウーマンとかそっちの方だね。
あー。なるほど、なるほど。
あとは、なんだ。アクアマンとかそっちの方
だ、ね。あー、はいはいはいはい。
うん。あの、ジャスティスリーグの方だね。今だとあの、フラッシュかなが今、人気にやってますけど。
あ、そうなんだ。
そう、ネットフリックスで配信。ネットフリックスだったかな、配信してて。
もうヒーローが多すぎてわかんないね。そうそう
そう、あっちのアニメは、アニメアメコミはね、
うん、
そうそう、いっぱいいるのよ。ただ、
みんななんかすごいさ、
うん、
特化した能力だよね。
そうそうそう。
万能じゃなく、なんか、これだけ強いみたいなのが多いイメージがある。
まあ、シャザム出てきちゃったら最強のやつが出てきちゃった。
あ、そうなんだ。
シャザムは強いよ。
シャザムっていうの？
シャザームっつって、変身するやつ。
え、知らない知らない。
知らない。
うん。
少年のビリーっていう、ムキムキのおっさんになるっていうお話なんだけど。
あ、少年が？
少年
が。あ、なんかそれ見たことあるかも。あ、それ知ってる知ってる知ってる。あ、あれ強いんだ。
シャザームっつって。そうそう。
あれ強いんだ。
まあ、シャザームはっていうか、もともとはね、もともと違う、なんていうの、漫画の制作の方に行ったのよ。
ほうほうほう。
いて、で、でも、なんつうのかな、そう、判件っていうか話的に、これスーパーマンだよねって言って怒られて。
ああ、なるほどね。
そうそうそうそう。スーパーマンっていうことで怒られて一回辞めさせられてる。
まあ、厳しいって聞くからね。
そう。で、その時の名前がですね、キャプテン・マーベルっていう名前。っていう名前でございまして。
なるほど。
怒られちゃいまして。で、まあ、そっからちょっとね、ほとぼり冷めてから、じゃあもう一回仲間入りしますかみたいな感じで。まあ、編集元がね、ちゃんと、バットマンのところに、映ったんですけども。でも、その前に、マーベル側がね、アイアンマンとかいる方ですね。そうそうそう。で、そのアイアンマン側が、もうキャプテン・マーベルっていうキャラクターを出してしまったがゆえに。
いるよね、
うん、
ねえ。俺思ったもん。
そう。だから名前が使えなくなりまして。
あー、なるほど。
そっから、シャザームっていう。かわいそうな経歴がございます。シャザムに。
解明せざるを得なかったんだ。
もともとは、キャプテン・マーベルは、シャザムです。
そうなんだ。
かわいそうに。DC コミックね。DC コミックです。
あ、そうだそうだ。DC だ、DC。
DC です。だから、マーベルに名前取られちゃった。かわいそうな人。
かわいそうだな、それ。
そうですね。まあ、そんな感じです
。なるほどね。
で、あと、映画って言えば、イエスタデイが公開されましたけども。うん、イエスタデイは見ました？
見てないですよ。
イエスタデイ知ってます？内容。
イエスタデイは、ざっくりだよ、ざっくり。
ざっくり。
転生したら、ビートルズの、
転生はしてないよ、転生はしてない。
あ、転生はしてないんだ。
事故ります。チャリで事故って、で、パッて目が覚めたら、知らない天井だ、つって。何、どうした、つって。で、普通になんか過ごしてたら、あれ、お前ら何、ビートルズ知らねえの、つって。
へぇ
だから話題はですね、目が覚めたら、俺だけがビートルズを知っていた世界、みたいな。ナロー系小説ですね。
音楽系のナローだね。
な、音楽系の。なんかアメリカもなんか流行ってんのがね、ナロー系がね。
あー。
なんか、相性が良さそうですね。
流行りそうだよね。
うんうん。
わかりやすいのが流行るイメージがあるから。うん。
まあ、そんなイエスタで公開されてますので、ぜひ、ぜひぜひ。まあね、多分ね、ちょっとしたね、どうせツタヤに並ばれっから。
すぐだからね。
すぐ。
本当に。早い。
なんだっけ、1ヶ月ぐらい、1ヶ月もしないぐらいの中でもな、店頭並びます。どうぞ見てください。ね、面白いです、うん。まあ、俺的にはね、やっぱビートルズの音楽が流れるから、
ああ、そっか。
そう、映画で見てほしいんだけど、映画好きの私としては。
うんうん。
そう。
やっぱサウンドがね、映画館のサウンド。
そう。
ってことだもんね。
そう。いいのよ。歌がね、ちゃんと上手い人、
うん。それでは始めていきましょうか。
始めていきましょうか。デッドの？
アルマの？ オタクラジオ。ゆらゆら繰り返されては光る。どうも、オタクラジオパーソナリティの RMA、アルマです。
子供部屋おじさん、テッドです。
この番組は、アニメ、ゲーム、音楽、漫画などなど、オタク文化について語っていくトークバラエティ番組です。さてさて、このラジオは記念すべき本当の第1回、オタクニュースから参りましょう。
あれ？そうだっけ？
あの、ケンタッキーフライドチキンから恋愛ゲーム、I love you, Colonel Sanders, a finger licking good dating simulator が配信されました。
よくぞ言えました。
もう頑張りました。練習しました。
レアゲーム？
そうなんですよ。このゲームでは KFC の創始者であるカーネルおじさんことカーネルサンダースと恋仲になることも可能だそうです。
ちょっと待って。日本では織田信長、アメリカはカーネルサンダース。いや、何？ゆとり、ゆとり？ゆとり関係ないね。時代だね。
ゆとりなんですかね。まあでも意外にも内容は恋仲になるだけじゃなく、ビジネスパートナーとしての関係で落ち着くっていうルートもあると。なかなか奥が深いのかもしれないですね。
奥が深いのか、それは。
だいぶ浅い気もするんだけど。
浅いんだけど。
今んとこ2択だからね。
そうそうそう。何おじさんと恋仲になる。まあそしたらまあ、恋仲失敗するっていうパターンもあるってことだよね。
あるある、きっとあるある。だからあれだよ、あのバイトリーダーとさ恋愛するのか、部下として一緒に働くのかみたいな。カーネルさん側もやりたいよね、なんなら。カーネルさん側もやりたい。
やりたいですか、若い男。
カーネルさん側やりたいね。
若い男の子来た時に、ああっつって。
そうそうそう。
君が
需要がないな、そんなゲーム。なかなかだけど面白そうじゃん。
君が新人のジョージ君だねっつって、おじさんと一緒にいいチキンを作ろうじゃないかっつって
。怖いなそれ。ハートマークとかあったらさらにもう恐怖すぎるからね。
ハートのチキン作っちゃう。ホラーゲームより。ハートのハートのチキン。
それ面白いな。
愛を込めてみたいな。
君のために焼いたんだよって言って。
あげたじゃね。
あ、そう、あげた。フライドチキンだからね。
君のためにフライドしてんだ。
そこだけ英語なんだ。あ、でも、あれか。このゲームは全部英語版のリリースってなってるんでね。
そうそうそう。リリースです、リリース。
日本語が対応してないと。
してない。渋いおじさんの声は入ってるかどうかわかんないけど、うん、君のためにフライドしたんだよ、つって。僕のラブを受け取ってくれよ。ファンタスティックって Why Japanese people?
それどっち側が言ってんの？それおじさんが言ってんの？
よくね。
ジョージくん？
ジョージくん。
ジョージくんがジャパニーズピーポー言ってんのもおかしいけど。
いや、これアメリカの悪ふざけだからね。
確かにね。
単純に。日本関係ない。
発想がすごいよね。こんな。おじさんと
俺。そうそうそう。で今、あの、なんだっけ、フライドチキン界は戦争が起きてますから。
あ、そうなんだ。
そう、この前、ちょっと前かな、うん、あの、なんだっけ、あの、ポパイだっけ。チキンの、チキンのポパイっていう、あの、チキン屋さんが、まあ、アメリカにしかないのかな。
へー。
のチキン屋さんがあって、まあ、その、ラップっていうさ、あの、なんていうの、なんか粉物みたいなのでさ、ペーパーみたいなさ、こう丸くしたやつをさ、チキンを包むみたいなのあるじゃない。チキンの、うん、そう、フライドチキンに。
持つところってこと？
持つっていうかなんていうのかな、ナンみたいなさ、やつでチキンを包んで、うんうん、なんか手が汚れない、ブリトーみたいな。そう、ブリトーみたいな。
要はさ、銀色にで手で持つ場所がナンなの？
そう、なんみたいなやつ。
そ
う
そ
う
そ
う。
ラップ、そ
のラップっていうのがあって。
へぇ
ー。名前を、そうそう、パン生地じゃないけど、パンにこう、くるまったチキンのやつが、今流行ってて、それだったかな？その、ポパイがすごい人気で、
なるほどね。
人気で、いや、ありますよ、ちゃんと。ケンタッキーフライドチキンにもラップっていうのは。
あ、あるの？
あるあるある。
あ、そういうことね、あれか。あのケンタッキーもあるもんね。
な
そう、それね。
なんだと思
う、そういうことね。
なんだと思う。
あ、だからチキンのさ、はいはい、フライドチキンあるじゃん、イメージ。
うんうんうん、
あの、 骨がさ、骨の場所持つやつ、あそこなんかさ、うん、銀色のやつ巻いてるイメージない？ あそこだけ何なのかと思った。
それは相互が、相互が感じる。
そういうことね。
そうそうそうそう。で、そのポパイ、
あの、なんかタコスみたいなやつでしょ。
そうそうそう。そのポパイが有名で、それがなくて、おい、なんでねえんだよ、つって。バーンって言って、銃撃事件が起きた。
あったあったあったあった。あ、それなの？
今、その、激アツです。フライドチキン会は。
あ、それでの銃撃だったんだ。ウォーが始まった
です。ウォーが。フライドチキンウォーが。
フライドチキンウォーが。やべえよな。
だからもうあの手この手で客を寄せようとして、うん、悪ふざけに走ったパターンですね、これはね。
なるほどね。
いやもう、もうよくわかんなくなってきてるよね、チキンは。みんなチキン大好きなの。
まあね、美味しいからね。
そうそう。で、配信は？
ああ、これですか？
はい。
I love you, Colonel Sanders, a finger licking good dirting simulator は、Steam にて配信中です。なお、英語版のみのリリースとなりますので、あしからずという。
ああ、いや、まあね、さっき言ってた英語。
そう、僕は練習したので、もう。
まあ、これ聞いてる人は、うん、まあ、基本的に日本語の人。
うんうんうん。
うん。まあ、じゃあ、そしたらね、まあ、カーネルおじさまと英語をね、一緒に学んでみたらいいんじゃないかなと思ってますけど。
ぜひぜひね、ダウンロードしてみてください。
無料らしいですか？
ね、安いから。
安い。
安いからじゃない。安いじゃん。安くない、別に。無料だから。
無料だから。
まあ、じゃあさて、はい、続いてはこちらのコーナーに参りましょうか。2019年、秋、アニコレ。
ん？何ですか、それ。
慌てないでください、今から説明
します。はい、はい。
このコーナーでは今年の秋に放送されているアニメの中から、うん、期待しているおすすめアニメを紹介していくというコーナーでございます。ちなみにテッドは選ぶとしたらどうしますか？
いきなりですか？
いきなり、
いきなり、いきなり秋。いやでもね、放送されてるのも大体3話ぐらいいってるんだよね、多分ね。
そうなんだよね、もう
今の時点でね、
話が結構進んでるからね。
我々の今収録してる時間でにはもう3話ぐらい進んでる。まあ、そしたら、まあ、ギャグ枠で、新潮勇者。
ほうほうほう。
次に、まあ、期待を込めてね、なんかあんまり、なんていうのかな、良くないらしいんだけど、評判が。サイコパス3かな、うんうんうん、と思うんですけど、まあ、新潮勇者はね、その名の通り、なんか、新潮すぎる勇者。ということで。ほうほうほう。俺つえから始まるんですけども、
うん、
準備をするために、まず異世界行く前に筋トレを1週間始めるっていう、よくわかる。筋トレだけで15レベル上がってます。
本当に。結構筋トレの効果出るんだね。
驚いて。召喚した女神がなんで上がるのみたいな。それで、じゃあ分かる人ならわかるんですけど、うん、異世界を開くね、手の動作ね。
うんうん、
あれ完全にドクターストレンジのパグリですかね。知ってる人なら知ってる。手を右手を添えて左手からぐるぐるぐるぐる回すやつ。遠隔
で。それで開けるんだ。
そうそうそう。あれ単純に、多分あれ悪ふざけじゃないですか、監督の。
いや、絶対あるね。絶対ある。
はいはい。んで、次のまあサイコパス3はですね、うん、まあこれはね、まあ今までそのフジテレビ系列のノイタミナでやってたものなんですけど、
うんうん、
まあ、主人公はね、今まで茜さん、茜ちゃんだっけ、
あの女の子、
おかっぱのね、女の子が出てて、うんうん、で、まあその事件を解決するためになんかそのサイコパスっていう、まあなんていうのかな、犯罪の係数みたいなのがありまして、うん、まあそういう世界観なんですけども、今度はね、今まで鎖国してたんですよ。サイコパス。
そうなんだ。
そうそうそう。鎖国してたから、日本人だけしかいなか
った。なるほどね。
で、なんかその、日本以外は戦争が絶えず起きているという世界観の中で、で、今回3ではね、開国がされまして、海外の人たちが出てくるんですよ。なんか入国審査が厳しいだろうな。
なるほどね。
で、パッて蓋開けてみたら、茜がいなくなってて。 どうしたっつって。で本当はねその間の多分話で映画がございました最後、
うんうん、
私見てないんですけど
繋がらないやつ、
ね、いやちょっとあの繋がりがわからない状態で、うん、まあ、まあ、期待を込めてね、まあ、謎がね多いところですから。
そういうアニメだからね。
そうそうそう。じゃあアルマはどう
ですか。あ俺ね、オッケー。そしたらまず1個目、ノーガンズライフっていうアニメがあります。うん、まあ僕はあのそもそも大前提としてあのテレビがないのでアニメは見ないんですけど、漫画を原作を読んだことがあって。
うんうんうん、
そうこの漫画はですね、主人公がね頭が銃なんですよ。
銃。
銃。頭が銃なの。
あのビーダーズみたいな感じ。
あ、そうそうそうそう、
メダロット、メダロット、メダロット、
そうそうそう、なんかね、なんかこの世界ではなんか体を手術して、
メダロット違う、メダロットはロボット、
うん、そうロボット、ロボ、まあ、ほぼロボットみたいなもんだよ、ほぼロボットみたいなもんだよ、人間だけどね。
え、何そのあの日曜アニメとかそういう話じゃないです
か。ちゃんとね、あの結構
深夜
なんだろう、ダークヒーローっぽい感じ。
あ、なるほど。コブラとかじゃないですか。あの腕気づいたらあのなんかガトリング。
でもね近いかも、近い。
あそう、
そういう近いかも。
あそう、
だから頭が完全に銃なの。
頭が、脳みそはどこ行っちゃったんです
か。もう全然わかんない。ほんとね、見た目だけ見るとインパクトがやばいんだけど、
うん、
ただまあその手術受けて体のどっか一部がいろんな武器とかになるんだけど、
うん、
では悪さする人がね、
なるほど、
いるさ、そんな、
まあ、
そういう人を処理するのが主人公のバケさん。で、そのね、その中でいろんなこう、いざこざがあってどうなっていくかっていう物語なんで、うまくはこう、多く語っちゃうとね、ネタバレになっちゃうんであれなんで、言わないんですけど、
うんうん、
結構面白いと思う。ので、ぜひぜひ見てほしいですね。
おすすめのキャラクターとかいます?
おすすめもう主人公で、主人公。
主人公。
なんかね、わかんない。イメージは、多分違うと思うんだけど、大塚明夫な声な感じ。漫画読んでる感じはね。
待たせたなーっつって言ってく
る、うん。あ、違った。諏訪部さんだ。諏訪部さんっていう。あ、でもそういうちょっと渋めの。
あ、まあまあまあまあ。おじさま、ね。
そう、渋い感じなの。
おじさま系。
そう、おじさま系でね。
なるほど。
結構かっこいいんだよ。おいおい、っていうのがまあ1個目ね。
はいはい。1個目。
で、次2個目。
はい。
これはね、知ってる人は知ってる。うん、ビースターズっていうアニメ。
ビーダマン?
またビーダマンか。完全にもうこれはね、ビース、もう獣よ、獣。
ああ、そっちのね、ビース
ト。
そっちのってなんだって話。
確かにね。
ビーストね、ビーストの。はい、はい。
あの、米津玄師っているじゃん。
はいはいはい。
か、あの、米津玄師も、このビースターズ、面白いねって言ってるぐらい、
うん、
もう、多分周知されてるような漫画ではあるんだけど。
急に踊り出したりするんですか。
いやー、あのね、
あの教会で踊り出して、
間違っちゃないんだよね。
本当に教会で踊り出すの。
今日、あ、でもね、意外といい線を言ってるからね、リアクションしづらいんだけど。
あー、なるほど。
そう、学園物語なんだよ。
適当に言ったんだよ。
そう、意外といい線言ってて、この主人公がなんか狼なんだよ、
うんうん、
けどその狼の主人公が所属してるのが演劇部なの、
うん、
だからその意外と踊るとかがこうちょっと関わってくるんだけど。
なるほどね。
ただ主人公はあの狼で、この世界では肉食動物は結構嫌われる存在。
ああ、なるほど。
草食動物も一緒に同じ学園であって、ただその肉食動物か草食動物を食うこともあるんだよ。
事件じゃないですか。
そうで、だから事件が起きちゃうこの世界で。でそこでこうどう、人間物語じゃないけど獣だからね。でもまあこうヒューマンドラマならぬビースタードラマがこう繰り広げられていくのがね、結構見どころかな。
生物界の葛藤みたいな。
そうそう、本当にそんな感じよ。
面白い
ね。これね、結構面白いんだよ。
なるほどね。
しかも結構な恋愛要素もあるんで、ぜひ見てほしい。2個目のやつでした。
ちょっと、死生観的なのがやられる、俺のイメージなんだよね。
うん、
姿勢感があるハイスクールミュージカルしか今出てこない。
あ、でもね、あの、穴がち間違っちゃないんだよな。いい線は言ってる。
いい線。
いい線は言ってる。
なるほど。
もう3つ目だから一番おすすめしたいんだけど。
はいはい。
永遠の消防隊。
永遠の。
知らない?
いや、わかんないな。
あ、本当に。ソウルイーターって知ってる?
あ、はいはいはいはいはい、はい、
その人が次に書いた作品がこの永遠の消防隊で、
あーなるほどね、はいはいはい、
今年の夏からアニメ化されたんだけど、
はいはいはい、
京アニとかの事件があって、その名の通り ね、 ね、その火事を扱うからちょっとだけ延期されて、
うんうんうんうん、
今やっと2クール目がこう始まろうとしてて、
あ、ゆっくりね、まあちょっと間を空けて、
そうそうそう、で突然人がね、なんか燃え出して怪物になっちゃうんだよ。
どうした
怪物になっちゃう、
怪物になっ
突然ね、本当理由は分かんない。
困るな。
でそれを要は、
はいはい、
人だから、うんうん、ただ殺しちゃうんじゃなくてちゃんと魂を鎮める、鎮魂させるっていうのがこの物語の一番本筋で、
うんうん、
消防隊と教会、
あ、はいはい、
シスターみたいな、はいはい、祈る人がいて、あとはちょっと特殊能力がある人たち、
うんうん、
その化け物になっちゃう人がいる一方で、炎を操れる人も出てきて、
あー、なるほどね。
でそれがある程度浸透してきた世界で、
ほうほうほう、
その炎を操れる人たちが怪物を、魂を鎮めるという世界観の中で、
ソウルソサイティ的な、
そうそうそうそうそうそう、
はいはいはい、
そういう感じよ本当に。
ソウルイーターですね。
ソウルイーター本当にソウルイーター。
ソウルイーターいい。
けどね面白くて、しかも、うん、ヒロインがまあ漫画だからね、アニメだからいるんだけど、
うん、
あのヒロインのなんか掟を覆したというか、玉木ちゃんという子がいるんだよね。
うん、
あのすごくまあスタイルも良くて可愛いんだけど、
うんうん、
あのラッキースケベラレっていう特性を持ってるんだよ。
ラッキーどういうこと？
あのラッキースケベってわかる？その単語自体はなんか
トラブルで
しょ。なんか偶然ね、ちょっとエッチなことが起きちゃったみたいな。
トラブルでしょ？
そうトラブルみたいな。そうそうそうそう。それをセルフで起こすような女の子がいて、歩いてるだけでこう多分天然なんだろうね。
うん、
あの自分からこういろんな部位触られに行ってしまったりとか、本人に悪意はないんだよ。誰も悪意がないのにそういうことが起きてしまうみたいなので、でもそういうのが好きな人からも支持が厚いんだと思う。
変態じゃないですか。
そう変態なんだよ。すごい変態なんだけど誰も悪気がゼロっていう。
変態のアイドル。
そう、そうみんな困ってる。みんな困ってるんだけどすごく可愛い。まあ、それ以外にもヒロインがね、シスターとかもいて、
じゃあキャラクターが結構いい感じ。
そうキャラクターが面白いんだよ。
ああいいね。
主人公も、うん、面白いキャラクターだし、主人公のライバル的なやつがすごいバカなの。もう頭がおかしいの、
うんうん、
中二病だね簡単に言えば。けどめちゃくちゃ強い。左と右が分かんないぐらいバカなの。
ゾロやないですか。
そうそうそう、もうどっち手で俺は持つんだみたいな、そんな
あ、ゾロよりやばい。そ
うゾロよりやばい。やばいバカなんだけどめちゃくちゃ強いかったりみたいな。
はいはいはい、
すごくね個性があって面白いんで、ぜひぜひこのやつを見てほしいですね。
はいはい、
っていう感じです。
っていう感じですか。
そういう感じです。
あれだね、アルバ君はもうキャラクターが重視タイプ。
あ、確かにね、キャラクターと世界観重視かも。
あ、ね、まあ、そうね、うん、私ストーリーが大好きタイプだから。
ああだよね。
ね、まあね、ということで、
はい、
放送はいつになるんですか。
じゃあまずノーガンズライフから、
はい、
TBS 系にて、木曜日の10 25時28分というなんか中途半端な時間からやっております。
2分は何ですか。
何でしょうかね。ちょっと早めに
ニュース若干入ります。
まあね、次はビースターズ、これはフジテレビ、
はい、
これは水曜日の24時55分と。なんか最近こういうの多いよね。さっきもなんか5分早い2分早いみたいな。
多分なんだけど、うん、そのなんていうのかな、その逃がさないため、その前のアニメでちょっと間隔開けすぎると逃げちゃうから、
ね、うんうん、
って言っても大体録画してる人が多い気がするんだけど、
うんうん
うん、まあ多分そういう系だと思うんだ
よ。ほぼ連続で始まるもんね。
そうそうそう、なんかバラエティでもバラエティ番組でもよく最近あるんだけど、終わった後に急に違うバラエティ番組にボーンって入る。
エンディング流れた後急に始まる
とか、ね、そうそうそう
そう、そういうことか。
最近はそういうのが、だからそれがアニメの回にも多分浸透してきてるんだと思うんだよね、うん、
なるほどね。じゃあ3つ目の永遠の消防隊も、
はいはい、
TBS 系にて、
はい、
金曜日、これもね25時25分からやっております。
25分ですか。
25分です。 ニコニコで。
いやー、半だなーと思って見たら、あれなんか5分進んでんなみたいな。
もうちょっと始まってるって、ね。アニメの5分はでかいよ。
ちょっと話わかんなくない
話わかんなくない。じゃあ、どちらのおすすめのやつを。
ああ、新潮勇者ですか。
はい。
新潮勇者はですね、毎週水曜日、東京 MX 系列にて23時半より放送開始と。こちらは半なんですね。
半きっちりしてますね。
ピッタだね。やっぱぴったりしてる方がいいんじゃないかなとは思うんですけど、
ね、確かに。
いや、まあ。
わかりやすいからね。
ね。そう。あ、それまでカップ麺できるんだな、みたいな。
ちょうどね。出来上がってくれて。
でもこの時間に食べるのは、ちょっとギルティ。
確かに。
感じはしますけどね。で、続いてサイコパスですが、毎週木曜日、フジテレビ系列で24時半ですね。まあ、ちょっと日をまたいで30分後に開始ということになります。うん、まあ、そして、ビースターズ、ノーガンズライフ、永遠のはですね、まだ見逃し配信みたいなのがございまして、まあ、アベマ、ギャオ、などなどで、あとは何ですか？アマゾンの方にもやってるんですっけ？
うん、なんかやってる、ね。
でもやってる。
アマゾンプライムとかでもね、
うんうん。やってるみたいなので、まあ配信中なので、まあそちらでもご覧いただけます。ということで、ですね。
はい。
まあさてさて、今、そういえば、前期の夏季アニメは何が良かったんですか？
あ、夏季アニメはね、なんだっけ？ちょっと待って、夏季アニメは、まあ、もう永遠の称号隊そこでも押そうとしてたからさ。
ああ、はいはいはいはい。
そう、夏季から続いてて。
あ、そうだね。2期続いて、2期2クールで。そうそう
そう。あとはね、からかい上手の高木さんの2が。
はいはいはいはいはいはいはい。
あれはね、やばいよ。
あれなんか漫画。
しに来てるから。
うん、漫画、なんか新しいの出たらしいですね。
あのね、結婚した後のから。からかい上手の元高木さんっていうね、さらに殺傷能力を高めてきてるから。
殺しに来たなっつって。
もうね、やばいよ、あれは。
いや、俺はアストラが良かったですけどね。まあ、夏アニメで言うと。なんか、
アストラ。
久々になんか SF を見たって。なんか、ね、全部ね、最近ナロー系だったんだけど。まあ、もしもし ね、これの後ね、多分、ブルーレイ DVD ボックスとか出ると思うんで、うん、まあ、それで見ていただいてもいいかなと。うん、まあ、あとはね、まあ、お金ないよって言ったら伝えとかね、あると思うんで。まあそこにね、多分、ボボンって置いてあると。
確かにね、いっぱい並ぶから。
そうそうそう。まあ今だとね、そのさっき言ったアマゾンプライム TV とかで
見れたりとかね。ま
だ見れるよね。見れたりするんでね。
夏ぐらいは。
そうそうそうそう。いや、便利になったね、世の中。
ほんといい世の中になったよね。
ほんと。
録画しなくていいじゃん、もはや。
録画いらないんじゃない？
そういうので見れちゃうからさ、
ね、見れちゃうからね。見逃し配信とかさ、まあ、早くは見れないけども、
そう
あやべっつって1日越したぐらいだったらさ、クリアなやつがさ、スマホとかさ、パソコンで見れるわけじゃん、うん、
本当だよ。
いや、マジ便利な世の中になったよな。
そりゃみんなテレビいらなくなるよね。
うん、っていうしみじみ感じる年を、うん、年を感じました。
本当感じる。
知ってます、あのハガレンとかもほぼほぼもう15年近く経ってますよ。あのハガレン一期から、
あの初期版ってことでしょ。
初期版から。
君の手での、
そう
消してのでしょ。
やってもう、そうで、あとは軽音とかももう10年以上経ってるでしょ。
じゃあもう結構いい年じゃん、あの子たちも。人妻ぐらいになってんじゃないの。
先生ぐらい。
ねえ。
沢ちゃんぐらい。
そうか、そんな年になるのか。
そう、そういう感じなんですよ。いや、まあ、それは変わるよね、時代もね。
うん、いやー、過ぎるのが早いね。
早い、本当に。
あの声優の人もさ、
うん、
なんだっけ、あの、結婚したもんね。
誰だよ。
なんだっけ。あの梶裕貴と
レブニャン
だったかな。そうそうそう、
レブニャンって言ったら怒られそうだけど、レブニ
ャン
各所で怒られる。
各所に怒られる。
いいか、いいニュースと悪いニュースがある。まずはいいニュースからだ。 このラジオはオタク文化を世界に発信している。オタク文化発祥の日本で日本人がね、はあ、悪いニュースはあって、それは俺らが英語を話せねえってことだ。 Welcome to オタクラディオ。
ラジオパーソナリティアルマです。
小道寺テッドです。
続いてはこのコーナー、妄想クラブ。このコーナーでは持ち寄ったショートショートの物語、要は SS ですね、その SS の品評会でございます。ジャンル内容は問いません。完全オリジナルでもアニメゲームの同人でも構いません。今回は私アルマとテッドの2つの物語が用意されていますので、まずはテッドからお願いします。
はいはい、用意しましたよ。じゃあ行きますね。
はい、お願いします。
タイトルも何もないんですけども。
ほうほうほう、
行きますよ。
よくぞ来た勇者よ、待っておったぞ。そなたのような若き者が来ることを。どうだ、そなたの返答次第では世界の半分を。ああ、それちょっと待ってもらってもいいですか。ああ、多分もう少ししたら来ると思うんで。そう言って若い男はおもむろに折りたたんでいた椅子を広げ始めた。はい、こっちですよ。杖は持っとくんで。あ、すいません、お待たせしました。どうぞ続きお願いします。いやいやいや、ちょっと待って、どういう状況。急に我の前にこんなじいさん座らせやがって。いや、マジすんません。ですね。まあ、車椅子もちょっと考えてたんですけど、やっぱ、ちょっと歩かないと膝って固まっちゃうんですよ。そうなんですよね。いやいや、そういう高齢者あるあるいいから。誰なん？あ、すいません。多分聞こえてなかったみたいなんで、もう一回言ってもらっていいですか？まあ多分耳を遠いと思うんで、ちょっと声大きめでお願いします。
だから、貴様誰なのだ？名を名乗れ。
ぐわっ、う、ぞ、
たも。
あ？なんだって？ですね、15代勇者、歳三、お前を倒す者の名だ。って言ってますね。は？勇者？じゃあ貴様は何なんだ？あ、俺っすか？あ、歳三さんの専属ヘルパーっす。あ、これでも、ヘルパー特急なんで、マジすごくないっすか？超やべっすよね。
いい、いい。わかったわかった。貴様のことはもういい。なぜ勇者がこんなことになっておる？
歳三さんはね、コツコツずっとレベル上げてたんですもんね。最初の間違ったりから。で、まあ、後継者になりたいやつ、マジいなくて、歳三さん超頑張ってたんですよ。はい、次です。もう少し頑張りましょうか。あともうちょっとっす。
はぁ、ここも高齢化か。続く。
いいね。面白いわ。なるほどね。勇者が頑張りすぎて高齢者になっちゃったってことね。
ちょ、最初のレベル、もう、身長勇者のもっとやばいバージョン。
身長どころじゃないよね。むしろちょっと余生楽しんでるじゃん。アクティビティぐらいの感じで。
特に。
そうだ、魔王に行かなきゃみたいな。
ヘルパーさんついてる。
しかもこの最後、杖が本当の杖なのか、どっちの杖なのかね。
一応設定上では、エクスカリバー、うん、エスカリなんです
よ。ちゃんとした杖なんだ。
エスカリなんですよ。いや、杖じゃないです
。あっちの、杖じゃないの？
伝説の剣っす。
ちゃんと剣なんだね。けど杖ってまた。なるほどね。世界一もったいないエクスカリバーの使い方してるね。
あ、これ毛にいいんじゃね？超丈夫じゃん。つって。ヘルパーさん渡して。あ、これついっす。どうぞっす。
このノリのヘルパーならやりそうだな。
カオス。
うん。
ここも高齢化だ。
かわいそうな魔王だよね、これ。
なんか逆に世界が平和になりそうな。
うん。
そんな感じでございますか。
いいじゃん。
いい。
それだったら世界を半分もらいそうだよね、このおじいちゃん。
すぐ死んじゃうから。
あ、そうか、そうか。いらないのか。そうか。しかも、もう若き者が来ることとかがもう全部。
そうそうそう。遺産相続税とかかかっちゃうからさ。世界相続。 どんだけかか
っちゃうの？確かに。大変だよ。
どこに払うの？みたいな。
後々ね、子孫が苦労したよね。
そうそうそう。それでだって、私が1個目を作りましたが、はい、続いて、アルファさんどうぞ。
あ、じゃあ行きましょうか。
はい、はい。
僕のはね、ちょっと今みたいなセリフっていうか、はいはい、ちゃんとした文章じゃなくて、設定資料なんですけど。
なるほど、なるほど。
まずタイトルから。
はいはいはい。
異世界勇者は田舎もん？びっくりマークハテナ。こちらがタイトルですね。
ありそう。
ありそうでしょ。
ありそう。
で、まず、この世界観の設定を説明します。
はいはいはい。
時は建国299年、クリスタル王国。
おーおー。
かつてこの国には魔王、魔獣、破壊の竜、覇竜を退け、王国に平和と安寧をもたらした勇者がいた。
真面目な。
彼の名前は、ライトニング・ドラゴニカ・マギール。光の速さで悪を滅ぼした真の勇者である。
中二点。
で、これがまあ、大きな、あれね、設定ね。
はいはいはい。
で、ここの設定があって、
はい、
クリスタル王国が建国300年を目前に、
はい、
王国のために秘宝を手に入れてほしいと、はい、このライトニングは言われますと。
はいはい。ライトニング、ね。
あって、そう、ライトニングがね。もう基本ライトニングって言われるから。
もう FF しか出てこないんだ。
そうそうそう。もうがっつり、もう金髪よ、金髪のメンズ。もうガチガチの。ピンクじゃなくてもう金髪よ。
金髪。
もう王道の、まあ、クラウドみたいな感じで、どっちかっていうと。
クラウド。
そうそうそう。
はいはい、
ね、当てがないから、知り合いのね、闇魔術に詳しい、まあ、当時一緒にね、
はい、
パーティーで冒険した人に、相談した結果、
はい、
禁術、異界送りというものを提案され、
はいはいはい。
で、異界に旅立つんだよね。
異界に。
で、その結果、異界が、この、今の現実、僕らがいる。
はいはい。
現代の日本にたどり着いたと。
うんうん。
まあ、場所はまあ、原宿とか渋谷とか新宿、池袋あたりがいいかなと思ってて、
うんうん。
でその現代の日本のまあ魅力的なものに取り憑かれていく、はいはい、もうごってごってのコメディ。例えばタピオカ飲んだことある？
ああ、タピオカね。
ちゃんとガチのやつ。
ゴンチャゴンチャ。
あ、そうそうそう、そういうやつ、そういうやつ。そういうのとか、はいはい、多分ねおじさんとか知らない人が多いと思うんだよ。
うん、
しかもそのなんだ食わず嫌いとか。
はいはいはい。
タピオカって何？そんな食べる食べるって本当若者は。よくわかんねえなみたいな。
はいはいはい。
そういう人たちが、こう、勇者なんだよ。そう。転生したね、本当に何も知らないから、で、タイトルにある通り、田舎もんみたいな感じで。
はいはい。
もうスポッチャですらすごい大興奮するみたいな。
はいはい。
ただ、勇者だから、すごい身体能力高いから、
うん、
もうめちゃくちゃもうできるんだけど、
うん、
もう、子供のように遊んで、子供のように喜ぶというコメディ。で、逆に、古臭いこう大人のジャズバーとか、
うん、
銭湯とかにも寄って、こう日本の古き良きこう伝統みたいのも楽しんでいく。もうこいつはもう本来の目的忘れるからね、いずれ。で戻った時に思い出話をして、今度またなんか第二クールが始まるみたいな、そんな感じをイメージしてる作品です。
はいはい、はい、働く魔王様。
あ、あるかもしんないね、近いものが。
ちょっと年いった働くのそれ。
いや、でもね、思うんだよ、本当に。その、俺もタピオカ結構否定派だったからさ。
ああ。
飲んでみたらめちゃくちゃ、何このもっちもちのやつみたいな。
あ、タピオカ好き派ですか？
意外とね、ハマったね。ハマったっていうか、すごいなんか、何なのみたいな思ってたから、
うんうんうん、
あ、ちゃんと全然うまいじゃんっていう。その何時間も並ぶ意味は分かんないけど、
うんうん、
あ、うまいなって、うん、分かるっていうね、感じだね。
なるほどね。
そう。
ちゃんと捨ててください。そういう話です。
え？
ちゃんとゴミに捨ててください。
ちゃんと捨てる。
問題ない。
ちゃんと全部飲むから。ちゃんと、もう、そこはね、貧乏症だから一粒も残さないよ。
ああ、
しっかりと飲むから。
あれもね、ちょっとね、
うん、
こう全然もうアニメ関係なくなっちゃってる
ね。うんうん、言うよ。
もう、太るよね。
あのね、キャス、
芋だよ、芋。
そうそう、あ、よく知ってるね。キャッサバっていう芋だよ。
そうそう。みんなカエルの
卵とか。牧場物語が趣味でさ、そう、よくキャッサバ育ててたんだよ。ゲーム内で。
売れますか、キャッサバ芋は。今
あんまり売れないね。あんま売れない。
タピオカ人気ない。
タピオカはね、やっぱ安いよね。
安いですか。
そうそうそう。
あと、なんか最近だとそういう農業系とかなんていうのか、
現実思考みたいな、現実主義者のなんか勇者みたいな漫画ありますね。
多いんだ。
そうそうそう。だから、なんか、まあ、そこまで、なんか、なんていうの、突き詰めちゃうと、ちょっと、齟齬っていうか、なんか変なところはあると思うんだけど、
うん、
今の畑は、つって、食べられる畑がないから、改革しますとか言って、勇者なのに国をこう、経営しちゃって、漫画がございました。あれ面白い
です。すげえな。転生ものもね、ほんと面白いからね。
そう思う。でもね、なんか誰かが言ってたんですけど、
うん、
転生だと全部を作れるから、設定を。だから、なんていうのかな、今まで SF とかだと、なんていうの、科学的根拠みたいなのがなんか必要になってきて、めんどくさくなってくるじゃん。昔はその SF でさ、こう、宇宙に飛び立って、なんかそこの、宇宙の概念でみたいな、銀玉とかそんな感じだった、
う
ん、
あったね。
今はまあ多分それがナロー系かな、ナロー系とかで異世界が多くなった理由なのかなっていうのは、
うん、確かに簡単だからね。
ね、誰でもその好きな設定を、大体みんなドラクエだけどベース
本当のあれだよね、なんかゲームを作るぐらいの感覚だよね、
うん、RPG 作る今ちゃんと作ったら売れるんじゃん。売れないからなんかありそうな気がする。
うん、面白いからね。
そうですね。
というわけで、今回は僕ら2人からのショートショートでしたけど、はい、ぜひぜひリスナーの方からも SS を募集しております。ツイッターアカウント @OTAKRADIO オタクレディオのダイレクトメッセージまでご応募お待ちしています。
あなたもこのクラブで頭を妄想でいっぱいにしませんか。
逃げ出した scared again. What is your reason for living there? 誰も知らない to the sky. Like so bubbles to away.
そろそろラジオも終わりの時間となってまいりました。テッド君どうでしたか。
そうですね、今日初めてですよね、初回ですもんね。
半笑いじゃないか、半笑い
いや、なんだろうね、ちょっと慣れてきたのかな、全然。
まあ確かにね初回だけどね、やっと慣れてきた。
初回いいですか、これは初回です。
これ初回ですから
いやでも今回はなんかすごいいろいろコーナーやってまいりましたけど、何が一番印象に残った感じですか。
まあやっぱ SS は考えたからね、ちょっとは。
あ、ちょっとね、
ちょっと、うん、思いつきだけど、ほとんど
力入れてたけどね、
うん、
力入れてたけど速攻終わってきました。
そう、コーナー自体は短かったけど
同じですね、すぐ終わってしまう。
こんな漫画読みたいなぐらいの感じで考えたから、ね、
聞いてる人がいるかわかんないけども、その未来の小説家、漫画家の人がここからパクって、
もう全然いいよ、全然、ね、使ってほしいよね。
著作権フリーですから、
うん、
こっから
なんかふざけんなよとか絶対言わないよ。ありがとうございますって、
あのちっちゃくでいいんで、フォント5とかでいいんで、
そうそうそう、あの
引用元ぐらい、
うん、オタクレディオって引用元でね。
なんだオタクレディオ
謎すぎるね。
そうそうそう、欲しい、貼ったらね、ちょっと嬉しい限りがありますけど、全然ね、もう、うん、我々の声、メッセージ、内容すべて著作権フリーでございますので、
ご自由にね、
お使いください。ご自由に
転載しまくってください。
そう、そんな感じでございますが、アニメもなんかどんどんこれから3話だいたい3話、4話くらいですか、う
ん、紹介したものがね、
まあまあまあ、そう、こっからまた秋に向けて、また冬に向けて、どんどんとアニメの情報も漫画の情報も、まああと私が映画が大好きなんで、勝手に映画の情報も、
うん、
勝手に宣伝していきますんで、よろしくお願いしますということで、
よろしくお願いします。
はい、
それでは、はい、番組の感想、要望、メッセージは我々のツイッターアカウントアットマーク OTAKRADIO オタクレディオまでお願いします。次回のテーマはドラゴンクエストウォークです。
噛んだ噛んだ噛んだ
噛んだ嘘です、漫画ですボケ入れて噛みました、ごめんなさい
一番ダメなやつ
ではこのラジオではテッドアルマがお送りしました。またお会いしましょう。それでは
バイ。